2019年度登録制自転車置き場の利用申請を追加で受け付けます。問い合わせは交通対策課自転車対策係へ。追加募集する置き場、京王井の頭線西永福駅南側 B2 ブロック。申し込み受付、必要書類を交通対策課自転車対策係区役所西棟5階へ郵送または持参、午後5時まで。申し込みに必要なもの、登録手数料、全員に必要な書類、写しでも構いません。通勤・通学先などが確認できるもの、定期券、社員証、在勤証明書、学生証など。4月から新たに入学・就職予定の場合は入学許可証、内定通知書など。窓口に書類を持参する方、住所の確認ができるもの、保険証、免許証、住民基本台帳カードなど。いずれも登録料4,000円。登録手数料の減額・免除を申請する方は、このほかに次の書類が必要になります。4月1日現在、小中学生または65歳以上の方、生年月日の確認ができるもの、保険証、免許証、住民票など。登録料、減額後の金額で2,000円。身体障害者手帳などをお持ちの方、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、特定医療費指定難病受給者証、原爆被爆者健康手帳、以上の免除対象者の介助者も、利用申請にはこれらの手帳などが必要です。生活保護受給者証明書、中国残留邦人等への支援給付制度の受給者、本人確認証、いずれも登録料は免除になります。申請できるのは1人につき1台です。重複して利用申請があった場合は承認を取り消します。また承認上限に達し次第、受付を終了します。なお、郵送の場合は希望ブロック、住所、氏名、電話番号、勤務先等の名称、所在地を記入した紙と必要書類を送付。持参の場合は住所が確認できるものを持参。利用期間、4月1日から30年3月31日。対象、次の1から3すべての条件を満たす方。1、区内または隣接する区・市に住所または通勤・通学先などがある。2、通勤・通学などのため駅までの往復に自転車を利用し、駅から電車またはバスを利用する。3、自宅から駅までまたは駅から通勤・通学先などまでの距離が区で定めた基準を超えている。ただし、自宅から駅までの通勤途中に保育園へ送迎する場合は距離制限を緩和。なお、通勤・通学のほか、学習塾・カルチャースクール・幼稚園の送迎、通院・介護で週3日以上自転車を利用する方も、1から3の各条件を満たした場合は登録を承認します。買い物などでの登録はできません。3月31日まで。高齢者肺炎球菌定期予防接種はお済みですか？28年度の高齢者肺炎球菌定期予防接種対象者は3月31日までに接種をしてください。4月1日以降、区の予診票は使用できません。接種対象者、過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがなく、1または2に該当する方。1、 28年度中に次の年齢となる方、65歳、昭和26年4月2日から27年4月1日生まれ、70歳、昭和21年4月2日から22年4月1日生まれ、75歳、昭和16年4月2日から17年4月1日生まれ、80歳、昭和11年4月2日から12年4月1日生まれ、85歳、昭和6年4月2日から7年4月1日生まれ、90歳、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ、95歳、大正10年4月2日から11年4月1日生まれ、100歳、大正5年4月2日から6年4月1日生まれ。丸二、60歳以上、65歳未満、昭和27年4月2日から32年4月1日生まれで、心臓、腎臓、呼吸器、人免疫機能に障害を有する身体障害者手帳一級相当。接種方法、杉並区を含む東京23区の契約医療機関へ予診票を持参し接種してください。予診票は28年3月末に発送しています。予診票がない場合は区内5カ所の保健センター、保健福祉部管理課地域福祉係区役所東棟3階で再交付しています。丸2に該当し、今年度接種を希望する方は身体障害者手帳等を持参し、保健センターまたは福祉事務所で予診票の交付申請手続きをしてください。本人負担額4000円、助成後の金額です。なお、生活保護または中国残留邦人等生活支援給付を受給中の方は事前の手続きで費用が免除されます。問い合わせ、杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025。 悪質な滞納は許さない。滞納ストップ。税金や保険料等は所得や受益に応じて区民の皆さんに公平にご負担いただくものです。しかし、滞納による未集金、収入未細は5年ぶりに増加し大きな課題となっています。そのため区では、財産があるにもかかわらず納付のない悪質なケースに対しては差し押さえ等の滞納処分を行うことにより、税や保険料等の未集金の解消を図る方針です。未納がある場合は速やかなお支払いをお願いします。納付が困難な方へ、病気、失業、災害、事業での損失等の理由で生活が困窮し、納付が困難な場合はそのままにせず、すぐに問い合わせ先までご相談ください。滞納すると、住民税の滞納は、原則として滞納金額に応じて毎日延滞金が加算されます。年 9.0%。国民健康保険料の滞納は、有効期限の短い保険証や医療費全額自己負担の資格証明書が交付されることがあります。後期高齢者医療保険料の滞納は、有効期限の短い保険証が交付されることがあります。介護保険料の滞納は、介護サービス利用時に自己負担額が3割に引き上げられる場合があります。悪質な滞納には、財産の差し押さえや捜索を行います。差し押さえ、納期限を過ぎても納付のない方には、最初に督促状を送ります。それでも納付がない場合は、滞納者の財産を調査した上で差し押さえを行います。差し押さえは、預貯金、給与、年金、生命保険、車両、不動産など、 さまざまな財産が対象です。バイクや自動車の差し押さえにはタイヤロックを使用する場合もあります。この差し押さえ処分が行われると勤務先や取引先の信頼を失うことにもなります。購買、差し押さえた財産は現金化して滞納した税金や保険料に充てることになります。このような差し押さえ処分、滞納処分は法律に基づいて行うもので、本人の同意を必要としません。捜索、また滞納処分のため必要があるときは強制的に自宅や事務所などに立ち入って調査する捜索を行います。滞納処分のために行う捜索には裁判所の令状を必要としません。27年度差し押さえ人数と差し押さえ額、住民税、国民健康保険料、介護保険料。差し押さえは1208人、およそ4億7000万円。口座振り替えの推奨について、気がついたら納期限が過ぎていた、忙しくて支払いに行く時間がなかったなどの未納を防ぐためには、口座振り替えのご利用をお勧めします。申し込み用紙は区内の金融機関、区役所、区民事務所で配布しています。後期高齢者医療保険料は除きます。後期高齢者医療保険料の申し込み用紙は区国保年金課高齢者医療係、区役所東棟2階で配布します。後期高齢者医療保険料は原則年金からの引き落としですが、納付書でお支払いいただく場合があります。介護保険料は原則年金からの引き落としですが、納付書が送付されている期別については年金からの引き落としはされません。軽自動車税は口座振り替えができません。問い合わせ、住民税については納税課、軽自動車税については課税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については国保年金課、介護保険料については介護保険課。